pasiva. ね、マイクオフにしてました。え、これマイクオフにすると勝手に音楽流れるんじゃありませんか？これもしかして。ちょっともう一回やってみますね。今マイクオフにしてみますわね。せーの。手分けではなかった。え、ないないないない。え、今じゃあ流れてないってこと？え、ねえ、どうやったら流れるのこれ、逆に。もう一回流そうと思っても無理なんですけど、これ。え？もう一回流そうと思っても流れないんですけど、これ。え、どうすればいいの？え、無理よ。え、どうすればいいの？え、流れない、流れない。え？え？え、ずっとさ、ミュートのまんまでお話をしていたんですけれど、このバックミュージックが流れるようになったんですよ。でも、どうやったら流れるかっていうもののあれがわからなくって、え、今流れてたの何？じゃあなんか普通にマイク入れたら流れなくなっちゃう。え、じゃあ何これ、じゃあ今の何なんだったのかしら。じゃん、始まる前の待機音楽。いや、なんか始まったら自動で流れるか流れないかっていうのを選択できるらしいんですけれど、あ、なんか4種類の音楽があって、選択できる画面があるんですよ。で、今流れるって感じになってるのにもかかわらず、なんか全然流れてくれない。音楽を設定できるのはホストです。共同ホストはこの設定を変更できません。あ、スペースでバックグラウンドミュージックを再生して気まずい沈黙を解消しましょうって書いてありますわよ。そんなさ、わざわざスペースを自分で開いて気まずい沈黙を生み出してしまう方なんて、スペースやるあんまりなんか向いてない方じゃありませんか。学院長から普段から聞いているヒーリングミュージックかと思った。なもん、なんも書けないですよ、光栄。なもん、なもんね、なんにも。そう、え、じゃあさっきのさ、私のさ、アイコンいじりの話とかも全然皆様には届いていなかったっていうこと？私がずっとあずきさんのアイコンいじってた話、全然伝わってなかったってこと？え、ひたすら私がさ、そのさ、すんごい目合う、すんごい目合うあずきさんのアイコンの話してたの、全然皆様に聞こえてなかったってこと？何だったのかしら。麦茶を飲みました。じゃん。何にも届いていなかったです。BGM 聞いていました。なるほどね。超いいわ。え、なんかさ、すごい私の中でツボにはまる出来事がありまして。で、このスペースには、この広告じゃないですけれど、自分のツイートを上に貼り出すことができるようになってるじゃありませんか。上のところに私のさ、このライブと、あと11日の高輪ゲートウェイのイベントが貼り付けられているじゃありませんか。で、それを貼り付ける作業をしていて、で、ちょっと待ってくださいねって言って戻った時のあずきさんのそのアイコンの鋭い眼差しが私の中でツボにはまってしまいまして すごい見る。すごい見てくれちゃいませんか。すごい見てくれちゃいませんかと思って。でめちゃめちゃもうあのツボにはまっていていたんですけど、全然何も聞こえてなかったんですね、この出来事。まあいいわ。マジでもはや宗教集のある BGM が流れていました。そうそう、トゥットゥットゥットゥット、あ、しかもあのそうそう、私にはあの音楽は聞こえて、あんまり大きくは聞こえてなかったんですけど、4種類選べて音楽を。でその音楽ってあれっぽくありませんでしたかしら。なんか私がさ、そのバックミュージックに合わせてあの言っていたのは、3月5日都内某所、ひなみさまくるみはお風呂から上がった、お風呂から上がってそうスキンケアをしようとしていた矢先、思い出したのだペットの存在を。おもむろにスマートフォンを開き、そしてスペースを始めたのだった、みたいな形で、私はあのバックミュージックに合うようなナレーションとかを即興で考えながらやっていたんですのよ。全然伝わってなかったっていうこと。はー、悲しい出来事ですこと。そう、朗読会的なね、あの朗読会というほどではないですけれど、それっぽいミュージックに合うようなことを即興で言ってたんですけど、何にも聞こえてなかったってことなんですもんね。うん、じゃあいいわ。なんだったのです。え、私さ、明日7時に学院に行かなきゃいけないの、本当に頭おかしいと思ってるんですよ。そう、この時期はね、大変なんですのよ。私、学院長じゃありませんか。で、学院長というのは、この時期ハイパー忙しいんですよ。3月。3月から4月にかけて、とか、なんなら3月が一番忙しい。そうなんですのよ。まあ、2月も忙しいんですけど、受験があるから。そう。3月というのは、なんか新入生が入ってきたりだとか、その準備を我々がしなければいけないということなんですのよね。で、あの、教員も入ってきますし。めんどくさい保護者の対応もしなきゃ。いつもお世話になっている、保護者の皆様と、あの、交流を持たなければいけないであるだとか。明日7時早すぎるんですけれど、でも、台本がさ、3月12日のさ、イベントがさ、あるからさ、それまでにさ、台本もさ、ちゃんと完成させなきゃいけないんですのよ。これさ、アドリブは聞かせられど、基本的なさ、あの、喋る内容っていうのは事前に決めなければ、あの、その、エンジニアの方が困るから、じゃあ大体このセリフは、言うっていうことにして、でこのセリフきっかけでこの音楽流してくださいとか、全部なんかこれさ、芸人の舞台なんですのよ、やってること。芸人の舞台と私の音楽ライブをやってることがほぼ同じ。この音楽 きっかけでこれ、あのこのセリフみたいな感じになってますもん、ね、これだって。ロータラタラータロードセイヤーク、演出のタイミングとかありますものね。そうなんですのよ。ということでね、3月の12日、もう皆様もご存知かもしれませんけれど、池袋の映画館、キューマックスシネマズさんというところで、結構でっかいね、あのライブハウスなんですけれど、ライブハウス、映画館。で、キャパ、多分400人ぐらい入るところで、単独ライブを行うのですが、あんまり人が入っていません。イエーイ。あ、でも、ロケーションとしては100、あの100点なので、ロケーションとしては100点なので、ロケーションとしてはね、ロケーションとしては100点なので、ええー。全然赤字でもやります。私というのは。皆様のファンボックスというものを元気に浪費していきますわ。ありがとう、皆様。結局、皆様から、あれする。あの、私が鷹をくくってるのはそういうことなんですね。まあ、どうせ皆様のファンボックスから拠出すればいいですわねって思ってるところあるんですね。元気元気のんたん。全然余裕ですわ。全然余裕なんですね。よくない。本当によくないことだと思ってます。もうちょっとなんていうか、もうちょっとなんていうかね。だから私は11日のイベントに出ようと思ったんですよ。これなんかお誘いがあって、なんか公募もしてたんですよね、公募。で、私は公募で別に応募はしてなくって、で、先方さんから、なんか、 せっかくですからって言ってお声がかかったっていうのと、あとなんかその拡散力がありそうな方っていうのを紹介してほしいっていうふうに言われていて、はいよって思って、なんかツイートしたんですよね。あの拡散力のある方いないかしらっつって。で、なんかめぐるさんとか、あのご紹介したりだとかして、で、一緒にあの出演することになったんですよね。っていう、あの、それは、なんかペット向けというよりは、なんかその直接その場にいる方とか、他の VTuber の方を目当てにして、まあ、イベントに来てる方っていうのはきっといるものだと思いますので、っていうことは、都内の VTuber ファンの方っていうのと直接接する機会なんですよ。から、もうそこで、お話を、その他の VTuber 目当てに来た方にお話をすることによって、まあ、ごきげんようと。明日ライブあるんですよ。つって、一本釣りができるかもしれませんわね。っていう、そういうものなんですよね。で、私さ、リップライナーを買いに行った話っていうのをしましたっけ、まあ、してないということにして進めますわね。で、リップライナーというのは、リップのライナーなんですけれど、リップというのは皆様、あの、リップということだけを聞くと、まあ、メンソレータムの薬用リップのことしか考えられないこと、ペットたちだと思うんですね。なんか、オタクってみんな、リップって聞くと、大体なんか、あの、メンソレータムの薬用リップ、あの、緑のさ、パッケージのさ、あの、メンタームとメンソレータムが一緒になるやつよ。皆様の頭の中で、どっちだったっけ？どっちだったっけ？ってなるやつよ。あるじゃありませんか。で、あの、そっちは、その、スキンケア用のリップで、あの、色がついている方、色がついている方もリップって言うじゃありませんか。あの、そこら辺の難しいところよね。ファッション用語って難しいなと思っているのが、パンツとパンツの違いね。パンツとパンツの違いね。くっつくパンツか、ひっつくパンツか、ムカつくパンツか、みたいなやつよ。ひっつくパンツか。あの、ボイスパッカッション、ボイスパッカッションに聞こえるやつ。ボイスパーカッションに聞こえるやつよ。言えなかった。ボイスパーカッションが言えなかった。言えた？ボイスパーカッション。ボイスパーカッション。うん。いいでしょう。っていうのがあって、何の話でしたっけ？そう。リップライナーっていう色付きの、口紅の口紅ほど分厚い感じではなく、唇の周りを、囲うことによって、そして、唇と唇じゃないところの境界をはっきり目立たせ、で、パッキリとした印象を与えるっていう、そういうメイクアイテム、リップライナーっていうのが世の中には存在してるんですよ。で、そのリップライナーっていうのを買い求めに、あの、そこら辺のドラッグストア行ったんですけれど、置いてなくって、まあ、確かにマニアックアイテムだと思うんですよね、リップライナーって。そう。ファンデーションとか、あの、アイシャドウとかと比べると、確かにマニアックアイテムだからなかなか見当たらなくって、でもまあ、買えてね、1500円とか2000円とかで買えるんでしょうと思って、なんかそこら辺歩いてたら、リップライナーありますかしらって、あの、聞いてみたんですね。そしたら、ありますわよって言って、探して持ってきてくださるかと思いきや、なんか流れるように私は案内し、椅子に座らせたんですね。で、椅子に座らせ、そして、あ、ごきげんよう、私はリップライナーを探し求め、あの、店員さんに話しかけられたら流れるように椅子に促され、なんか、あれやこれやと持ってこられた話をしてるんですけれど、で、あれやこれやと持ってこられて、で、まあ、いいかしらと思って、あの、お客様の肌色ですと、これであるだとか、あ、これはちょっと赤すぎますわね、とか、これであるだとか、あ、これはちょっと薄すぎますわね、とか、これはちょっと、みたいな形で、なんか、あの、試させていただいたんですよね。で、まあ、これかしらね、って思い、じゃあこれくださいなって言って、値段も見ずに、あの、お願いをしてみたら、それがなんと、あれだったんですよ。リップの、そのリップライナーの、なんていうの？あ、これすごい、シャープペンとシャープペンの芯の違いみたいな話で、シャープペンとシャープペンの芯が別売りなんですよ。シャープペンの芯は1本で別売りなんですよね。 1本で、1本で。で、シャープペンは、2000円。シャープペンの芯は1本で3000円するような商品で、で、合わせて5500円ですって言われて、1500円か2000円ぐらいかと思いましたら、まさかの、言っても3000円ぐらいかと思ったら5500円だったんですのって思い、ひえーって思いつつも、ね、めちゃめちゃ試させてもらいましたし、まあ、しょうがないかしら。で、まあなんか、100点の色合いではなかったものを、まあ、とりあえずの一時しのぎとして買うものとしてはちょっと高いですわねって思いながら、とりあえず買ってみたら、でも、せっかくだから、化粧水とか、なんかお肌のお悩みとかってありますかしらって言われ、まあ、最近花粉がね、あれじゃありませんかと。なんか、だから花粉とかに負けがちなんですよね。とか、まあ、最近乾燥してるじゃありませんかみたいなお話をしたら、なんかものすごい勢いで、ものすごい勢いで、試供品をダバダバ持ってきてくれるんですよ。試供品を。で、試供品ちょっと手元、今塗りながら、お話ししてるので、その話をしているんですけれど。試させていただいているその化粧水とかは、なんか1本よ。1本5000円で、拭き取り用の化粧水で4500円。で、乳液で、6050円。高っ。高っ。ってやつなんですよ。で、なんか、乾燥しますかしらみたいな話とか、いや別に乾燥しませんけれどもねみたいなっていう話とかをしていて、えだったらなんかさっぱり系のやつの方がいいですわねとか、なんかそういう話をしていたら、めちゃめちゃなんか どんどこあこれいいですわよ、これいいですわよ、これいいですわよみたいな形で、ものすごい勢いで試供品をくださるんですよ。で試供品の数が全部で15とか20とかになってくるんですよね。で他にもお悩みありませんことみたいな。お悩みを言うたびに増えるんですよ。だからどんどん悩みを作らなければいけない状態。だって悩みを言った方がいろいろもらえるんですもん。っていう、なんか私の中のお嬢様なんですけれど、もらえるものはもらいたいという、そういう根性が生まれてきてしまうじゃありませんか。もらえるものはもらいたいじゃありませんか。もらえるんだから。なぜならもらえるものはもらった方が、その方が双方に良い。向こうも仕事をしてる気もになりますし。あ、雨さんごきげんよう。そうだ、もらえるんだったらもらった方がいいじゃありませんか。なんか私たまに言われるんですよ。関西の方ですかみたいなことを。いや違うんですよ。関西の方でもなく、喫水の、渋谷区民なんですけれど。喫水の渋谷区民なんですけれど、でもなんて言うんでしょうね。お嬢様って、お嬢様であるがゆえに、逆に、与えられすぎてしまっているがために、なんて言うんでしょうね。ひどく庶民なんですよ。成金とかもまた話が違うかもしれませんけれど、ひどく庶民であるがために、ちょっとケチなんですよ、私。ちょいケチなんですよ。押せるでしょ。もう一層押せると思うんですよ、皆様。逆にね。やっぱり化粧品は高いんだなあ、でも多分これはちょっと高いところのやつに来ちゃったっていうか、なんか、来ちゃったみたいな感じなんですよ。なんか複数のその化粧品のメーカーさんが並んでいるところで、で適当に話をかけた方が高いところの方だったんですね、きっと。まあこれはね、ベネフィークっていうところのねやつなんですけれど、まあね、悪くはないんですよ、悪くはないんですよね。けどみたいな、ちょっとでも試供品をもらうには、まあなんていうか、高いところの方がなんかその一本買ったもののリターンとしては、まあまあまあまあまあまあ現品がね手に入り、試供品として超絶大量にねいっぱい、なんかコットンの箱とかまでいただいちゃって、コットンよ、コットン箱よ。いや大層ね、なんていうか、多分これメルカリとかで売ったら普通に1500円ぐらいで売れるんでしょうねぐらいの量をもらえてしまったんですよ。売らないけれど使いますけれど、ええ、そう、店員さんいろいろ勧めてくれるシリーズで、その店員が広瀬すずにハイパー似てなんですよ。その店員が広瀬すずに、でちょうど私は前日に広瀬すずさんのドラマっていうのを流し見ていて、 私は別にその広瀬すずさんのドラマに興味があるわけではなくて、ただテレビをつけていただけなんですけれど、広瀬すずさんのドラマを前日見ていたがために、このマスクをつけていた店員さんがハイパー広瀬すずさんに似てたんですよ。からで、その方はやっぱりあのそういうドラッグストア的な、そういうデパートコスメ的な方 の、 あのビューティーアドバイザーさん、 BA さんだから、あのハイパー肌が美しい広瀬すずに似てる女だったものだから、まあなんかね、リップライナーもね、いいもののようにもう聞こえて見えてきますわよね。それ金曜日の出来事だから、あの全然使ってないんですけれど、金曜日か木曜日くらいの出来事かしらね。まあ土日は別に私学院に行かないので、あのあれなんですけれど、お化粧とかをわざわざするわけではないんですけれど、これもどうかと思いますわよね。バーチャルアイドルなんかもう少し外界となんかそのようにね、ね、なんかね、あるとね、話す内容とかもね、増えてくるのじゃないかしらねって思うんですけれどもね。別になんていうか、ずっと台本を考える、動画を作り続けるっていう12日に向けての準備ばかりしているこの状態、いずひや、みたいなところはありますわよね。
言葉はまるで雪の結晶を君にプレゼントしたくても、夢中になればなるほどに気持ちは溢れ、
よいしょ。でもなんか最近やっぱり花粉の影響っていうのが私には多く降り注いでるんですよ。花粉だけにね、花粉の影響というのが花粉だけに多く私に降り注いでいるところがあって、あの花粉症じゃないものよう言ったわって思うんですけれど、花粉症じゃないものは家の中にいれば花粉って入ってこないんですよ。花粉って入ってこないんじゃないんですかみたいなことをなんか軽々しく言うんですのよ。それはなんていうか、家の中にいたら風邪ひかないんですよみたいなことじゃありませんか。家の中にも菌はいますみたいな。じゃあ、窓は開けないんですかみたいなもので。家の中にいれば風邪にひかないっていうわけじゃないじゃありませんか。どんな病気にもかからないってわけじゃないじゃありませんか。いや、よう言うたものですわと思って。この、学院でさ、花粉がひどいんですのよ。だから薬飲んでいて、眠気がすごいんですよねって話をコーヒー飲みながら、でもコーヒーと、このなんか、抗生物質じゃないですけれど、アレルギー薬みたいなやつって絶対相性良くないんじゃないですかしらねっていうことを分かりながら、してるんですけれど。言葉はまるで雪の結晶を、言ってないけどごめんなさい。本当にあなたは、あれなんですよ。もう少し花粉症の方っていう人たちに、なんかもっと、この、なんかあれですよね、ハンディキャップを持っている方と同じぐらいに接した方がいいと思うんですね、本当に。それは感覚が、それってなんか美しい顔面を持つ者は美しくない顔面の気持ちがわからないのと同じような形で、なんかそのいろんな方々がいるという多様性というのをなんかちゃんと理解して差し上げるっていう、そういう機会を、そういうなんか思想を持っていくということが大事ということを、ディズニーが、あの天下のディズニーが教えてくださってるはずでしょ。リトルマーメイドを白人の方でやらないだとか、天下のあのディズニーが教えてくださってるはずでしょ。夢と魔法の国のディズニーがさ、そうなんですよ、いいことだと思いますわよ。ディズニーが、ね、言ってるものですかね、ディズニーが、ね。髪の毛が沸かしてもよろしいかしら、これ聞こえる、皆様に聞こえなくなってしまうかもしれない。
花をくすぐる潮騒に、胸の奥で始まりを感じてた、紫色の水平線、まばゆい輝きに包まれて、
髪の毛乾かして、あ、
けんちゃん、久しぶり、元気してた？たくも、最近はくるみに全然
全然 LINE してくれないんだから。ケンちゃん、どう？最近、子育て政策の方は。無視？私今、スピーカーとして招待してみたのだけれど、届いているかしら、くるみの気持ち。子供最優先って言ってもね、うちの子たち、子供なんて作らないというか作れないというか、そういうものたちに対しては、どのようにアプローチしていこうとするんですの？ねえねえ。ねえねえ。ねえねえ。ちなみに私も無関係なんですけれど、ねえねえ。いる者たち、その、産んだ者たちとか、生まれた子たちには全力でサポートしてあげてくださいね。それ以外の我々には、ねえ、我々には？うざがらみをいたします。髪の毛乾かしていい？作らないというか、作れないというか、皆様。そうなんですのよ。まあ、作れないというか、多分、そういうことではなくて、あれなんですのよ。作る必要が、この世界においては、あんまりもう、そうじゃなくても生きていけますので、必要がね、なくなっているんですのよね。正直なところ。よいしょ。なんか結局のところ、この世の中ってとても豊かになりすぎてしまったんですね。だから、この、まあ、ここにいるペットの皆様って、私がいれば生きていけてしまうんですよね。で、私という存在が、どのようにこの世界で、あ、すごい私のジーニアシスタントが鳴っている。よさこいソーラン祭りのことをって言ってる。あの、わからない方向けに説明すると、私の、あの、ジーニーアシスタントっていうアプリがあって、で、そこで1時間に一度私が定時になると喋り倒すんですよ。で、それで、あの、私1個前のアップデートのやつだから、多分いつまでも よさこいソーラン祭りのまんまなんですけれど、今はシンデレラのやつなのかしらね。で、この私がさ、髪の毛乾かしている間、皆様には聞こえるのかしら？聞こえる？子育て政策として、15歳以下の子供1人いたら、年金半額、2人で全額免除、3人目で半額？半額支給してほしい。3人目と1人目同じではもはや。まあでもそこまでしないと、誰も子供作らないと思うんですよね。だって、渋谷に公園とかいっぱいありますけれど、大人の遊ぶところになってしまっていて、子供たちって遊べないじゃありませんか。なんかその、そういう公園みたいなところはありますけれど、なんか1時間に6000円とか7000円とかかかるようなでっかい公園、なんかなんて言うんでしょうね。ボルダリング的なところができるだとか。なんかそういうのじゃなくて普通にサッカーとかできるところってほぼほぼもうなくなってきてしまってるじゃありませんか。子育て政策って難しいですわよね。だって、もともとの母体が、母体というか、母数が少ないところに、僕たち関係ないじゃないですかってなってしまう気持ちすごくわかるんですよ。なぜならオタクだから。オタクの皆様は、聞こえる？あ、じゃあよかった。なんかそもそも恋愛市場というところで、まあ、弱者となってしまっていて、で、本当は、そういう恋愛的なところができれば、まあ、なんかもっと先に結婚とか出産とかそういうところがあると思うんですけれど、そこにまだ至らないというか、まだというか、至れないというか、なんかそういう世の中の方々がいらっしゃるんですよね。 一緒にはしないでほしいんですけれど、一緒には少なく絶対に一緒にはしてほしいんです。うおーって聞こえますわね。お声も聞こえます。ああ、じゃあよかった。聞こえれば何でもいいんですね。ってことを考えたら、まあなんかもはやボランティアですよね。皆様というこのかわいそうなものたちを私が保護して差し上げるということが、それが一番のその政治みたいなところになってきますわよね。かわいそうなペットの皆様を飼い育てるということは。だって今大きな企業さんとかも子育て手当なくすっていうふうに、4月からなくすってなんかすごい言ってるじゃありませんか。4月来年かみたいな形で大手のその銀行的なところが辞めるっていうふうに指標出してたので、あ、すごい、救急車。あれ、おみしずさんに新メンバーが入るんですの？白い人が入っていますわ。あ、これはね、あれ、私のタイムラインのところで拝見しました。片桐はいりさんも、トレンドの中に入っています。いや、はいり片桐は私、相当尊敬していて、なんて言うんでしょうね。これちょっと言葉を選ぶんですけれど、はいり片桐は、かなり、まあ、なんていうか、見た目に個性がある方なんですよね。で、そのまま生きていくのって相当難しいと思うんですよ。いろんな意味でいろんなことを言われる。一般の人として生きていくには、少しはばかられるっていうことがいっぱいあると思う中、シンプルに己の才能を信じ、そして人から何を言われようと前に出る、表に出るという選択肢をすることによって、他の方々には絶対に勝つことができないっていう、そういう確固たる地位を手に入れたんですよ。私はあの方は本当に尊敬しています。片桐はいり、なんて言うんでしょうね、自分のお得意とするところだけを突き進めば他に類を見ない生き方ができるということを体現してくださっている、本当に素敵な方だと思っています。はいり片桐、なんていうか、そう、僕のところで走っているのかと思った。まあ、あなたのところでもきっと走っているのでしょうね。あー、早く寝なきゃいけないんですけれど、早く寝なきゃ。とりあえず花粉症薬を飲んでいこうかしらね。ハッシュタグくるみスペースで私に話せますからね。うん、胸の奥で始まりをか、ちょっと存じ上げないけど、なんかすごい、なんか、まあ、検索すればなんとなくわかると思うんですけれど、ちょっと個性的な顔面をお持ちの方なんですよね。ちょっとだけね。ただ、すごい、すごいんですよ。帰り片桐は。このトレンドにね、上がってるんですけれど。そう。よし、スキンケアと髪の毛乾かすやつ完了。全然大、なんかさ、少しでも、なんか今回から声出しが OK になったじゃありませんか。このライブとかって。だから、できることがちょっと広がってしまったがために、なんかその構成がすごく複雑になってしまっていて、作りづらいんですよ。っていうのをすごく頭を悩ませていて。で、12日あれしてしますし、もう少しで時間があれしてしまいますし、っていう悩みがあって、大変なんですのよ。ずっと台本と向き合ってるんですね、これ今。あ、ちなみに、そう。これずっと同じ気持ちでここ3月、 あの3月2月進んでいて、まずよ、2月の後半の土日、先週私は同じ思いでした。今日と同じ思いでした。っていうのも、この2月の後半の土日は月曜日に締め切りを抱えているものがあって、それも同じね、3月の12のイベントのやつなんですけれど、あの、その日までに終わらせないと、グッズが3月の12に間に合わないっていうものがいくつかあったんですよ。で、じゃあ、まあ、先週の日曜日までにって、まあ、その、布製のリストバンドであるだとか、あと、缶バッジのイラストを、そのガチャガチャの中の種類って増やさなきゃいけないから、まあ、13種類一気に作ったりだとか、まあ、なんとかして終わらせたんですよね。ふう、終わったと思って、まあ、月曜日を迎え、で、学院にね、今週5日通い、ふう、で、じゃあ何をするのって言ったら、この金曜日の時点でさ、私の、5歳の誕生日配信しなければいけなかったじゃありませんか。イベント続きで、おっとおっとって、もう、おっとおっとと思って、もうしょうがないから、もうでもとりあえずね、やらなければいけないということはあるので、サムネイルを作り、そしてまあマシュマロを募集し、みたいな、なんか緩やかにね、久しぶりに緩やかに普通に配信が終わり、さあ土曜日入りました、レッツ土曜日ってなり、レッツ土曜日は、なんか出したもの、その、ヒューマックスさんに、なんか動画とか、工程表、何時の時点でこれ、何時の時点でこれ、この次のタイミングで動画流してっていう工程表を出した後に、あれ、尺違いますよみたいな修正であるだとか、インスト音源と、動画の尺が違うので、これ組み合わせられないので、そちらで組み合わせてから渡してくださいだとか、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいみたいなやつで、修正を、ジンさんに手伝ってもらって、で、やったりだとか、てんてれんてんてんって感じなんですよ。てんてれんてんてんって感じよ。伝わる？はい。ふえーって感じ。ふえーって感じも。ふえー。え、結局台本は終わってないんですよ。台本、どういうものを作らなければいけないかっていうと、例えば、スタート、暗転、星印、ペット、曲流す、で、ペットのその歌詞ばーって書くものの、私、ただのペットの、歌詞そのまま歌わないことが確定してるじゃありませんか。私、オリジナル曲そのまま歌うことってまずないんですよ。で、ライブ曲なので、その間に何を皆様に指示して、どう行動を行わせるか、なんかあるじゃありませんか、サイリウム何色とか、ここでコール&レスポンスとして、ワン、ワンを指示するとか、あるじゃありませんか、それを、なんかその音楽聴きながらタイミングと指示を的確にするために、その歌詞の中で、歌詞で終わりとかでじゃできないので、その中の、ライブイメージでの、そういう指示を全部書くんですよ。とか、その後終わって終わりました。で、SE をどれ流して、で、じゃあ拍手カシャカシャカシャみたいな、ということで、みたいな形での、なんか何を話すかであるだとか、そんなのさ、アドリブでやるものだと思っているので、それをアドリブじゃなくて、あれしなきゃいけないんですよ。いちいち紙に書いてって、やらなきゃいけないのって、すごい恥なんですよ。なんでこんなどうでもいいことを、紙に書いてお渡ししなければいけないのだろうか、みたいな。でも、その間に、そこに、背景 BGM これ、ここで止める。で、このセリフきっかけに流れ出すとか。今まだ私2曲目とかなので、もう全然終わん、全部で11曲ぐらいやるつもり。終わるだろうか、ひなみざわ。終わるのだろうか、ひなみざわ。でもこれなんか、 作業でできないんですね、作業としては。なんて言うんでしょうね、気持ちが入っていないと、この面白くできないじゃありませんか、これライブなので。なんかこなしで全体のなんか感じをすることはできるんですけれど、これ難しいんですよね、説明がね。これ説明難しいんですけれど、エンターテインメントは気持ちが乗ってないと、同じ気持ちでその会場にいる者たちのテンションでできない。これ伝わらないですことね。私のこの悩み、エンターテインメント側に皆様がいないので伝わりません。作らないというか作れないというかっていうアメさんの少し前のツイートがここで聞いてきます。そうなんですよ、お茶入れないと。そもそも沿わないのに書かなきゃいけない台本、まあちょっとちゃんと沿いはします、沿いはするけど、ここで脱線してまた戻ってくるっていうタイミングポイントがあるだけ。途中で漫談は入れますけれど、でもちゃんとセリフに必ず戻ってくるっていうことを伝えてあります。ヒューマックスさん側のエンジニアには事前にいろいろ私は脱線しますけれど必ず戻ってくるのでご安心くださいとお伝えをしてあ、本当に戻ってきたみたいな、なんかそういうやつをなんかきちんと昨年もねあれしたんですね。結構ライブね大変なんですよね。でもなんか普通の配信と違って直接本当に一体感を醸成できるので、やっぱり VR ライブとかとは全然違うんですよね。地方の者たちとはねちょっと申し訳ないなとは思ってるんですけれど、いろんなものを私はやっていきますので、その中で今言えなかった、その中で自分に合うものを選択して参画していただければそれで十分だと思っています。もちろんね、全部やってくれたら一番嬉しいんですけれど、まあ、そうとはね、そうもうまくはいかないものだと思っていますので。滑舌がね、でもね、なんか本当にネットの皆様がこのライブに向けてお手伝いをしてくださっていて、これ困ってんですねよとか、これお貸しいただけるかしらとか、なんかすごく助かっています。喉がチョコレート食べてもいいかしら。これ100均で買ったんですね。これって皆様には見えないと思いますけれど、あ、竹尾さんご機嫌で。そう、チョコレート買って、そう、私はいろいろと、もうどうでもいいところでなんかすごい力使っちゃったなと思ってるんですけれど、以前発売した私の誕生日に向けたケーキってあったと思うんですよ。今も発売はしてますけれど、誕生日に向けたケーキっていうのがあって、でその上に何かしら盛り付けたいなって思ったんですよ。映えのために、映えのためによ。だから私はわざわざ足引っかいちゃった、痛い、まあいいや。で、吉祥寺まで行って、で、吉祥寺で買った、トトロのシュークリーム、宮崎駿さんの弟さんがシュークリーム屋さんやってるんですよ。で、その弟さんはトトロの形のシュークリームっていうのを売っていて、で、世田谷代田駅っていうところと、吉祥寺駅っていうところに2店舗構えてるんですよ。で、世田谷代田駅っていうところのやつが本店で、ただ、吉祥寺の方の、2店舗目は、トトロのシュークリームが売り切れてしまうんですね、いつも。だから、あるとは限らないんですけれど、まあでも、まあ、吉祥寺っていう場所、あんまり行ったことがないっていうのがあって、ちょっと立ち寄ってみたかったっていうのもあり、行ってみたら案の定なくって、で、まあ、そのケーキの上に乗せるのは諦め、その周りのね、なんか、葉っぱとか、なんか、くるみクッキーとか、なんかそういうね、クッキーは別で売ってるんですよ。 なんかトトロっぽいさ、トトロっぽいクッキーっていうのが別に売っているので、それだけ買って、で、じゃ帰り道になんか、なんか適当に上に乗せられるようなおしゃれなお菓子的なやつをボンボンって乗せて、で、その時に、100均によって、あ、チョコレート、この、皆様にはちょっと見えないんですけれど、100均のチョコレートを買って、で、それも、飾りとして乗せられるかしらと。まあ、とりあえず買ったもの、ポムポムプリンのさ、形のチョコレートであるだとか、なんかいろいろチョコレート的なものを買って上に乗せようと思ってたんですけれど、思いのほか絵柄がしっかりはっきりしているものだから、乗せられるスペースがなくって、で、手持ちに大量に余り続けているチョコレートっていうのがあるんですよ。ちなみにこれ、個人事業主だから関係ないけれど、普通の皆様が、経費ってすると 100% 戻ってくるじゃありませんか。で、100% は戻ってこないんですね。3割ぐらいが税金として少し安くなるぐらいですわねっていう、ほぼほぼ自費の経費として私はチョコレートを買うことができました。皆様のおかげです。ありがとうございます。経費としてチョコレート、3割ぐらい消費税が少し安くなる、経費として、私はチョコレートというものをゲットすることができました。ありがとうございます。個人事業主、3割ぐらい税金が安くなるものとしてのチョコレートをゲットしました。普通のチョコレートよりちょっとだけ割安。あれみたいなもの、イオンの感謝デーみたいなものよ。20日30日 5% オフぐらいの気持ちでチョコレートを買うことができました。少し安いです。皆様のおかげです。この、クリスマスの、誕生日の飾り付けっていうこととして買うっていう、あれをすると多少安くなるんですね。ちょっと違うんですね。僕たちは毎日が福音長感謝で、ちょっと何言ってるかわかんないですけれどもね。100均でチョコレートって買えるんですね。そうそうそう。100均でチョコレート買うことありません？ポムポムプリンのさ、チョコレート。毎日が記念日ってことにして、すべての食事安くしてもろうって。まあ、それはね、難しいんですけれど。あと、個人事業主が安くなるっていうのは、交際接待費っていうのがあって、で、例えば誰かと食事に行った時に、それを打ち合わせとか、なんかそういう、例えば VTuber の方々と食事に行くと、それは経費になるんですね、払った方が。っていうのが、あるんですけれど、私 VTuber の友達とかがいるわけじゃないじゃありませんか。ですし、あとシンプルに私は誰かと食事に行くのが苦手なんですよ。誰かと食事に行くのがちょっと苦手というか、耐えている姿をあんまり人に見られたくないんですよね。っていうか、あんまり仕事以外でなんか人と接したくないというか、暗い話になっちゃいましたわね。この学院というものなら、まあ、しゃあないですわねって思うんですけれど、この仕事としてご飯に行くんであれば、あれなんですけれど、めんどくさくありません？人と食事に行くの。喋らなければいけないの。僕も誰かと食事に行った時は全部経費計上しています。私は誰かと食事に行くことがほぼほぼないのであんまり関係ないんですけれど、だから例えば取引先というか、この例えばヒューマックスさんとかも昨年もそうだったんですけれど、まあ、なんか皆様が召し上がれるようなお菓子っていうのを池袋で買って、で、差し入れにお持ちしたりだとか、あとは、そうね。そう、結構なんかいろんなところにありがとうございましたって、ジーニーさんもそうなんですけれど、お礼の品を持って、で、お渡しするっていうことが結構あるんですよね。っていう、そういうものを、交際接待費じゃないですけれど、そういうものとして私は使用していますわね。仕事以外でも誰かと食事行きたいって思います？本当に？ え、マジで言ってるんですの、マジで言ってるんですの、これ、はい、半端ない陽キャじゃありませんか。いや、私も陽キャなんですよ。パリピなんですよ。食べてるところを見られたくないっていうのを初めて聞いた。気持ちわかります。嫌じゃありません？なんか、もしゃもしゃしてますし。もしゃもしゃしますし。あとなんか、食べてる間に喋らなければいけないじゃありませんか。人といるときって。で、私、誰かといるとき盛り上げなければいけないというか、なんか、相手が楽しんでいらっしゃらないのかしらとか、なんか笑わせなきゃいけないような気がしていて、沈黙が気まずいんですよ。この、なんて言うんでしょうね。話を展開しなければいけないという気持ちになってくるというか。まあ、相手がそんなような気持ちじゃなかったとしても、なんか間をつなぐためにお話をなんか、考えてくださったんだろうな、このなー、やつだなー、みたいなやつとかあるじゃありませんか。で、それが初対面とかだったら、知らないことっていっぱいあるので、どうにかなるんですけど、まあまあ、なんかもうさ、知った、あなたのことは知っていますみたいな状態の方とご飯に行くことで、そう新しいことって別にないじゃありませんか。別に何もあなたに聞きたいことはありませんというか、もう知ってるので、でそこからは最近どうかしろで、いや別に今まで通りですけれどみたいなことで、終わった解散ってなるじゃありませんか。終わった解散ってなるやつ、気まずい。もういいですわよ、お家に帰りましょう。早めにお家に帰りましょう。それぞれご飯をとって、そして現地解散で以上でってなるじゃありませんか。いやですわよね、本当に気まずいオブザイヤー。早めに帰りたい。いろんなパターンがあると思っていて、いろんなパターンが、そうだから初対面の方が得意なんですよね私。そうですわよね。逆に沈黙が気まずくない中の人としか食事に行かないですね。いや、どんな間柄でもよ。なんかその、どんな間柄、テレビをつけておきたいですよね、とりあえずね。テレビをつけて、何かしら、声のでかい、そしらぬ方がお隣に座るだとかさ、なんかそういう、話題的な何か、気がそれるようなものっていうのが近くに欲しいですわよね。なんか、ねえ、もうやめましょう。そういう気まずいの。もうやめましょう。誰かとご飯に行くということ、やめましょう。コミュニケーションなんて不要です。いや、なんていうか、別に人見知りをするとかそういうことがあるわけじゃないんですけれど、めんどくさい。なんて言うんでしょうね、気まずいのでめんどくさいんですよ。なんか人が嫌いとかそういうことでもなくて、なんか相手がこう思っているのでしょうねっていうことがもうわかるじゃありませんか、なんとなく人と接しているととか、なんか特に女性とかだとさ、寝踏みされますし、なんかこの方ってなんかその大体あるんですよね、パッて見てこのバッグがどうとかメイクがどうだとか、あ、キミツルさん、ごめんなさい。本当に先日のお誕生日会においては、あなたの、素敵なイラストによって、せっかく、クライアントさんや、ファンの方々がお気持ちを投げてくれたものを直して、私のところにこのように、なんか、持たざる者に、への施しをありがとうございますわ。持たざる者への施し。それは、年金制度。これは実質年金制度なんですよ。ありがとう若者みたいなものなんですよ。私は963歳の可能性があるから。話聞いてる？くるみの話聞いてる？聞かなくてもいいわ。大体そんなに大きな意味はないのだから。料理が来るまでは話すけど、料理が来たらご時世柄もあるけど、あまり話しかけたくないし、話しかけられたくないな。そう、あ、今なんか何の話をしていたかっていうと、人と食事に行くのめんどくさくありませんことっていう、すごい良くない話をしてしまいましたもんね。なんか、気まずいじゃありませんか。ぶっちゃけ。なんか、話を展開しなければいけないだとか、盛り上げなきゃいけないだとか、沈黙があったらなんか場をつながなければいけないであるだとか、 なんかそのご飯を頼むにしてもシェアしてご飯を注文した方がいいやつなのか、それぞれで頼んだ方がいいものなのか、相手のアレルギー状況はとか、なんか嫌いなものはありませんかとか、なんかその食事選びの段階から気を使うじゃありませんか。くるみは嫌いなものなんて何もないですってなるじゃありませんか。あ、私は別に嫌いなものなんて何もないんですけれど、あなたは何が欲しい、あのどんなものが好きなのかしらって、今の気分、それは別になんかあの食べられるけど今の気分じゃないっていうものとかもあるじゃありませんか。もうどうってもの、何でもいいでしょう。ねえ、そうね、やめましょう。それぞれで食べましょう。そしてあの40分後にここで再集合しましょう。そしたらね、あの気軽にスマホとかいじれるからね、これでいきましょう。これだ、正解論はこれだ。え、そこまで考えたらもう接待なんですよ。いや、もう接待でしょ、人間関係なんて。人との接し方なんてもう接待みたいなもんですのよ、全部。え、なんかコミュニケーション、それがお友達だったとしてもそうよ。なんかこういった方が相手には正解なんだろうなとか、こういった方が傷つかないんだろうな、こう言ってほしいんだろうなってものは会話をしていてわかるじゃありませんか。で、あのどっちの方が似合うみたいなものよ。どっちの方が似合うっていう、なんかもうワンピース2種類持ってたらもうなんか自分の中では答えが見当たっ、まあ、もう確定しているけれど後押しをしてほしいんでしょみたいな。え、自分的にはあのどっちがいいんですのみたいな。うん、こっちかな、でもこういうこともあるからなみたいなことを言うやつに対してどっちも肯定しておくんですね。あ、もう確かにそうですわねみたいな。なんかそのボタンがあのここが大きいからアクセントになりますし、これも可愛いけれどもみたいな。で、あ、もうこっちも春らしいカラーですしみたいな、まあ、確かにどっちも似合いますわね、うーんみたいな。でここで確定しちゃダメなんですよ。で、なんかどっちも褒めて自分の中の、あのもうそうよねみたいな、自分の中のもう決まっているものの、いやでもそうよねみたいなやつを確信に持たせるっていう、そういうねやつとかみたいなものと同じで、もう食事会っていうのは、学院長が挙げてくれた心配なこと何も考えてなかったのもそれでいいのです。それでいいのです。あなたはもうそれでいいのです。もうなんか一番私のようなものに、一番あなたという存在が多分向くんですよ。あの、相手が気を使うタイプだと一番私相性が悪くって。あ、どうします？あ、どうします？え、あ、どうします？あ、どうします？あ、こうします？みたいなやつが始まるので。え、何も考えずに、え、何食べたいですの？って言って、肉。かなみたいな。お肉ですの、わかりました。じゃあこの付近でお肉屋さんを探しますわねっていうやつが一番楽。もう何も考えずに食べたいものをただ言ってほしい。もうそれでいいんですよ。なんかもう、あ、もう一、気を使ってくる方だとしたら、もうこちらが決定権を持たなければいけないので、もう一番めんどくさくって、もう本当に。え、あの、あ、なんでもいいですわよ、みたいな。いや、そ、何でもいいんですの。ちなみに、あの、お嫌いなものとか、苦手なものとか、アレルギーとかは、みたいな。あ、アレルギーとかは特にないですけれど、野菜がちょっと、みたいな。え、野菜というのはどういったものが苦手なんですかしら。みたいな。ブロッコリーとか、あ、ブロッコリーとか、野菜というのは広いから、ブロッコリーというのは大体どこの中華でも、和食でも、なんか、断るごとに、まあ、入ってくる可能性はある。ということは、みたいな。あんまり、ジャンルというのは気にせずに、とりあえず、あの、決めて、その中でブロッコリーがないものを選んでもらうということが正解か。でも、え、野菜というのが代表的にブロッコリーというものだけを言ったものの場合、何かしら、例えば細かい玉ねぎとかが苦手とかいうものも含まれたりすると、オムライスなんて来た日には、もう添え物でブロッコリーがある上に、中にあの玉ねぎが入っていたりなどするもの、そして全般が NG になる可能性もあるみたいなやつか。もうさ、40分後にここで待ち合わせしましょうかしらってなるじゃありませんか。もう一回解散、40分後にもう一度ここで、あの、落ち合いましょう。ではみたいな。これよ。一生これよ。一生これ。あとなんか、あの、突然さ、なんかそ知らぬ、あの、男のさ、あの恋愛相談的なものに、なんか、うちの彼氏がさ、みたいな話を始めるやつとかさ、でもこれさ、あの、愚痴を言っていたとしても、それは本当に愚痴なパターンではなくって、ただただ、あの、そういう男と付き合ってるんですけれど、みたいな、でも何でかんやいて大好きみたいなところがあるから、でそれは、あの、え、ひどい男でみたいなことを言ってしまうと、それは、あの、でも、ひどい男なのではないっていう、あの、なんかその 愛する彼氏さんっていうものを否定した悪い女みたいになってしまうから、そんな、そうなのかしらね、そんなこともあるのですのね、みたいな形で、あの肯定をして、いやでもなんだかんだ言って仲いいんでしょみたいな形にして、そんなことないんですのよ、こういうところもなんか あってみたいな、なんかちょっとのろけたいだけだったりとかすると、もうどっちのパターンなんですよってなるんですよ。もうコミュニケーション難しいですわねってなる。伝わります？伝わります？コミュニケーションって難しいんですよ。知らんがなってなるやつなんですね。もう知らんがなってなるやつね。もう難しいんですよ。もう人間というのは難しい、人間というのは難しいもの。そうそう、もう何、あ、一番私というものにふさわしい存在というのは何も考えないもの、愚かな存在よ、ペットみたいな存在が一番なく、何も考えずに、なんかあの、でも最低限私のことを思って嫌なこととかはしてこないけれど、本当になんていう愚かな行動を取るがために、なんていう気を、なんていうでしょうね、本当に気軽に何も考えずに発言してくるじゃありませんか。ああ、安心する、なぜなら愚かだからって、あの、なんていうんでしょうね、安心したってなるやつ。なんでなんでなんでなんで、何も考えてなかったですよねみたいなやつ。もう興奮がエスカレートする前に今日はお休みになられた方が、この話だんだんヘイトが溜まってきそうなので、そろそろ切り上げましょう。そうですわね、皆様お世話になりました、ごきげんよう。初めましての方はフォローしとってくださいな、ごきげんよう。